小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は今年の夏に行ったグリム童話の旅の模様をご紹介しましたが、先週はサビーニ先生との大切なその出会いでしたよね。
そうなの。マールブルクという大学でね、出会ったわけで、それがもう彼らの人生決定的に決めたし、それから僕らが愛するグリム童話集もそれがきっかけで生まれてるわけね。
そうですね、
だから大事な街なんですよね、これはね、それで今日もね、その続きを聞いてもらおうと思うんだけどね、サビーニ先生がですね、若い先生でしたからね、パリに留学するんですよ、1805年からね、でその時にヤコブをですね、自分のプライベートな助手としてね、パリに招くのね。で自分の家に住まわせて、でいろいろその図書館へ行って、古いラテン語の文献とかギリシャ語の文献とかなんかを書き写すことを頼むわけです。でそれが面白かったみたいなね、でゲルマンの法律とかいろんな取り決めとか宗教のことっていうのは古い民謡とかね、それから伝説に残ってるわけね、で六法全書なんかないわけだから、そういうもの、民謡やら伝説を書き写すことが大事だった。でヤコブはそれを頼まれて半年ぐらいやるんですね、それですっかりも興味が持っちゃってね、パリから帰ってきた時にはマールブルクの大学は法学部を辞めて、それで図書館勤めになっちゃうんですよね。でそこから自分の勉強が始まるわけ。
わあ、ちょっと開花したってことですね。
そうなんです、そこで開花したんで、決定的な、だから大事な場所だったのね、大事なところ。でこのマールブルクという町はね、遡るんですけど、16世紀にマルティン・ルターが宗教改革を起こした時ですね、マールブルクの殿様がいち早くルターを支持してね、それでその修道院を解散して、そこにルターのいわゆるプロテスタントの教会を打ち立てたんですね。だそういう意味でもう大事な町なの。
そうですね、
だから大事なものがいっぱい残ってるんですけどね、マルティン・ルターが泊まっていた家っていうのも残ってるんですけどね。
そうですか、
そういうところなの。
やっぱそういう場所って、その古いものがしっかり残ってるところがいいですね。
というのはね、石の建物だからね、崩れないわけよ。
そうですね、
それから木の建物もちろんあるんですけどね、だけどカシの木だからね、カシの木って一番硬いんですね、で年が経つほど硬くなるんだそうで、セメントと同じなんだそうだけど。
そうですか、
だから700年も持つって言うんですよ、カシの木っていうのは。
そんなに、
だから今ねマルブルクの街歩いてるとね、建築した年っていうのがその柱なんかに刻んであるんだけどね、1500年代がとても多い。
1560何年、
ザラにありますよ。すごい、宗教改革の直後ってとても多いんです。だからもう500年経ってるわけでしょ。
そうですね、
だから日本とそこは全然違うね。
違いますね、
同じ木の建物でも違うんですね。一つには乾燥してるからね、木が持つわけ。
日本はやっぱ湿気が多いですからね。
湿気が多いからね、それから木の質も違うんだろうしね、だから古いものたくさん残ってるんです。面白いですよ、とっても面白い。それで僕も実は1971年に大学に呼ばれたのがそのマールブルク大学だったわけよ、で民族学科っていうところに呼ばれて2年間授業したんですけどね。で僕は嬉しかった、そのマルティン・ルターがいた町、それからグリム兄弟がいた町の大学だったからさ。
そうですよね、嬉しいですよね。
すごいラッキーだったわけよ、
はい、
で喜び勇んで行ったわけだけどね、で僕は行ってすぐね、でも自分の授業を始める前にですね、僕合唱をやってる人間なもんだから、ドイツ行ったら合唱団に入りたいと思って行ったわけね。
あら、
それですぐ見つけて、マルブルクバッハ合唱団っていうところに入ったんですね、それでそこからもう歌い出して、2年間いる間ずっと合唱団の正式メンバーとして歌ってたんです。面白かったよ、とても。でね、マルブルクバッハ合唱団のねコンサートっていうのはね、教会でやるんですよね。さっき言ったルターのルター教会ってのがありましてね、そのゴシックの建築なんです。ゴシックの建築って、あの写真なんかでもご覧になった方いると思うんだけど、槍のように空にそびえ立ってる細い建物ね、ああいうとこで歌うとね、声がもうふーっと上の方まで届いてってね、とっても綺麗なんですよ、響きがいいのね。でそういうとこでコンサートやるんです、僕らのコンサート。だから僕は2年間ずっと歌ってたの。 でその仲間とは今でも付き合ってますけどね、コーラス仲間とはね。
そうなんですね、うん、
でその僕らが練習にも使ったしコンサートにも使ったルター教会っていうところがね、
はい、
今でもあるもんだから僕の旅行ではねそこ行って歌うんですよ。
その教会で歌うんですか。
教会で歌っちゃうの。そうなの、っていうのはね僕はコーラスが好きなもんだからこのグリム童話研修の旅を始めた頃からねもう二十何年前ですけども4曲決めてあってね、
はい、
それでそれをついてすぐドイツの森の中で練習するんですよ。
森の中で練習するんですか。
いいでしょ、
はい、
森の中ってね木が生い茂ってるから葉っぱが周りにあるからねドームみたいになってるんですよ。だから音が反響してねとてもいいんです。響きがいいの。
ちょっと森の中で歌うっていう経験をしたことないので、
あんまりないよね。あんまりやらないかも
しれ
ない
。してみたいですね。
そうとてもいいですよ。でそこでまず練習してね、
はい、
である程度出来上がってから今度は街へ行くでしょ。そのもう教会があるとすぐ中入って歌っちゃうわけですよ。
それはもう勝手に入っていくってことですか。
そうそう勝手に入って歌っちゃう。
いいですね。
いや良くないのかもしれないんだけど、ね、
良くないかも
しれないでもね、はい、歌うのは僕らその4曲の中に1つ賛美歌があるんですね、キリスト教の歌、
はい、
ですからこれはもう誰が聞いてもすぐ賛美歌だってこと分かりますから教会で歌う限りでは絶対に文句出ないよね、うん、だから本当に教会があると歌っちゃうんですけどね。でさっきのルター教会っていうのは今でもねあるもんで歌うんです。そこはもう時間たっぷり時間取ってね歌う。とね、このゴシックの教会で歌うと響きが、はい、音がスーッと上へこう吸い上げられていくもんでね、すごい響きが綺麗なんですね。
もう歌う方ももう気持ちいいでしょうね。
気持ちいいですよ。そうでね、初めのうちはね私は歌は歌いませんとかさおっしゃる方いるんだけど、それでもまあなんとか歌ってるうちにね回を重ねるとだんだん上手になってね、もう1週間旅行の間の終わりの方ではね、
はい、
解散するのがもったいないような綺麗な合唱になるんです。すごくいいですよ。
そうですか、う
ん、でそれをね録音があるもんだから聞いてもらいたいんだけど、
聞きたいです。
どうだろうか。
はい、
本当違うね。上へさーっと行くからね、
はい、
あれは日本じゃ経験できないんですよ。あの建物がないから、
はあ、貴重な経験。
貴重な経験本当にそう、それは貴重な経験です。
それは旅の間もういろんなところで歌うんですか。
そう初めのうちはね遠慮して教会の隅っこで歌ってたんですよ、はい、人がいない時に隅っこでちょっと歌うだけど、はっと気がついてね、
はい、
隅っこで歌うとねなんか隠れてやってるみたいだから嫌だから逆に祭壇の真正面へ行ってね普通に歌うんです、はい、ちゃんと、でそうするとねみんなねちゃんと聞いてくれますよ。
あ、うん、そうですか、う
ん、なんかちゃんと神様に捧げているなってことは分かるからね、
はい、
うん、だって聞けばもう賛美歌だってことすぐ分かりますからね、
はい、
4部合唱にするわけだから僕たち、うん、だからね一度も文句言われたことないです、
うん、もう真ん中で堂々と、
そう真ん中で堂々と
歌うんですね、
うん、ある時なんかねチロールの有名な丸い教会がありましてね、
はい、
観光客いっぱいなんですよ有名だから。でそこはもう歌えないと思ったの、
はい、
だけど中入って見てるうちにどうしても歌いたくなっちゃってね、それでそこへ神父さんがいらしたもんだから、はい、僕らはねコーラスで巡礼をしているグループなんですが、はい、ここで歌わせていただけますかって言ったらね、はい、あどうぞどうぞって言われて真正面で歌ったことある。でその時はねもう本当に観光客いっぱいだったんだけどね、みんな静かに立ち止まってくれてね最後まで聞いてくれて拍手してくれて気持ちよかったですよ、
うん、でも歌う方も聞く方もいいですよね。
気持ちいいです本当気持ちいい。だからそのコーラスの経験はねやっぱり一人じゃできないからねこれ、
はい、
だから僕は幸いグループで行くからさできるわけですよそれが、
はあ、うん、今回何人ぐらいで行ったんですか。
今回はね60人ぐらいでした。グリムと
大所帯ですね。
すごい大所帯でしたバス2台でね
60人で歌ったんですか、
うん、そうよ60人で、
わそれはもうハーモニーが、うん、
そう
すごいですね。
そうとってもいいですね。 それで僕がベース入れるでしょ、それから男の人がいればもう無理にでもテノール歌わせるし、男の人がいなくてもね、女の人でもテノールのパート入れるとね4分になるわけですよね、ソプラノアルとテノールベース、はい、4分になるとやっぱり和音がきちっとするのでね、だからすごく綺麗にできるんです。
先生が指導をするんですか？
そう僕高等学校時代からも合唱マニアですからね、
はあ、
だから合唱はずっと続けてる人間だから。
でも合唱の素晴らしさっていうのはね、先生ずっとおっしゃってますもんね、
う
ん、
そうなの、うん、それで合唱はねドイツ人たちの音楽好きだしね、
はい、
僕らが歌ってたらね絶対に一度も邪魔されたことないですね。
へ、
逆に一緒に歌ってくれたりねなんかするわけ。
そういう状況がでも素晴らしいですね。
そうですよ、一緒に歌ってくれる人いっぱいいますよ。それは
日本じゃなかなかないですもんね。
なかなかやんないね。だからそれは僕らの僕の旅行の一つの特徴だと思うのね。
そうですね、
コーラスをやるっていうこと、それから教会で歌うっていうことね、
はい、
でこれは日本じゃ絶対経験できないことだからね。はプラスアルファのね、グリムプラスアルファなんですよ、
ね、いいですね
いいでしょなんかとマールブルクでやってね、
はい、
でそれから今度はマールブルクではね、
はい、
グリム童話の挿絵でオット・ウベローデという人がいるんですね、はい、挿絵を描いた人、450枚ぐらいグリム童話の挿絵を描いた20世紀初めの絵描きですけどね、
はい、
その人がマールブルクの郊外に住んでらして、そのアトリエが今でも残ってるんですね。そのアトリエ行って実際に彼が仕事した場所を見せていただくという、ね、でその絵自体はね、はい、なんとねマールブルク郡という、まあ、郡役場って僕ら呼んでるんですけど、はい、市役所とは別にね郡の役場があるんですね。その役場の壁にねぶら下がってるんですよ、440何枚が。すごいね、1階から4階までのね、
はい、
普通の廊下の壁にね440何枚みんなコピーですけどね、もちろん綺麗、
はい、
なコピーですけど、それがねぶら下がってるんですよ。
へ
でそれを見に行くわけ。
わあ、見てみたいですね。
面白いでしょ、役場にね昔話の挿絵がぶら下がってる国なんてないんじゃないかな、
ね、
他に。
そうですよね
日本じゃ考えられないしね、
それだけ愛されてたってことですか。
そういうことね。でそれはねオット・ウベローデっていう人が、ね、はい、亡くなる時遺言をしてるんですね、うん、3つ遺言してましてね、
はい、
1つはその440何枚をばらさないでくれと、
あ
バラバラにしないでくれ、
はい、
それからヘッセン州ね、昔はヘッセン国だったんだけど、ヘッセンから外へ持ち出さないでくれと、それから民衆の目に触れるところに置いてくれとやったわけね。それで奥さんがマールブルク氏に寄贈したんですね、
はい、
なもんで今役場にぶら下がってるわけですよ。
でも遺言通りちゃんと
遺言通りやってらっしゃる、
ね、してもらってるんですね、
う
ん、
本物はね、もちろんオリジナルは金庫に入ってるそうですけどね、役場の金庫に収められてるそうですけど、それのコピーをぶら下げてある。いいね、民衆の目に触れるようにつって。
そうですよね、地元の方もいつでも、ね、見ることができるんですもんね、うん、
でも地元の人にしてみればさ、
はい、
全然価値があると思わないわけだって、いつ行ったってそこにプレゼントるわけだから。
そういうことになるんですかね。
だから僕らが行ってね、僕はいつも30人でも40人でもそこに連れてってみんなで見るんだけど、僕らが一生懸命壁見てるとさ、その外国人登録で来たような人とかさ、
はいはい、
戸籍登録で来たような人たちがこの人たち何見てんだろうと思ってね、僕らのことを見てるよ。
へ、
それでもう新聞でも話題になってね、
はい、
よく新聞記者が取材に来るんですね、
はい、
それで僕らが見てるところを写真撮って新聞に載せるわけよ。
そうなんですか、うん、
それで新聞の見出しはね、
うん、
日本人はウベローデがお好きっていうね。
でも世界から来ないんですかね、うん、
来ないよ。
あ、そうですか。
来ないね、来てないね。あれに一番注目してるのは僕だと思う
先生、
うん、グルム童話の研究者の中でもね、あんまり見に来ないね、で僕はねそれをそこへ行かなきゃ見られないわけだからさ、
はい、
だから役場の人に言ったのね、本にしてくれと。
あ、う
ん、本にしてしたら日本人ここへ来なくても見られるからっつったのね、
はい、
だけど役場だからなかなかダメだったんですよ、できなかった。3、4年ね交渉したけど無駄だったのね。
あ、
である時ね向こうの文化部長が人事交代で変わったらね、
はい、
ガラッと変わってね CD にしますってことだったのね、で当時 CD の技術ができてきたからね、 CD ロームの、はい、でそれにしますと。で僕は喜んだわけよ、
はい、
ただまたね3ヶ月ぐらい経ったらまたメールが来てね、あの話はパーになりましたと。
なんです
か？っていうのは制作費の半分を負担することになっていたある会社が倒産したもんで、 話はもうパーになりました。僕はもう待ちきれないからね、
はい、
じゃあその会社の分僕が出すから作ろうよっつってね、
はい、
言って結局作っちゃったんですよ。
あ、そうなの。そのできたんですね。
できたんです。役場が半分、僕が半分出してね、
はい、
半分だって大したことないんですよ、何十万かだけどね。で作っちゃったわけですよ、
はい、
なもんだからその CD は今でも僕が日本では自由に使っていくことになってる。
え、それはじゃあみんな見ることできるんですか？
そうですよ。僕らは本にしたしね、 CD をちゃんと絵に打ち出して本に出したことなんですね、
はい、販売してるんですか、
う
ん、
そう。今度新しくね CD 技術が進みましたからもう一度作ったらいいよって僕言ったのね。ただ本当に作ったんです、はい、この間、で最近送ってきてくれたのね、新しい方を、はい、見たらやっぱりいいんですよ、前よりも線が綺麗なのね。
あ、
なので今度それもう一回日本で作り直そうと思って、
わ
でまたそれもね、あのみんなに買ってもらってね、
はい、
見てもらおうと思ってんのね。
そうですね、うん、
なぜ僕それこだわるかっていうとですね、はい、見るとそのグリム童話の絵とか挿絵とか絵本でねインチキなのがいっぱいあるわけ。
そうなんですか、うん、
で僕はなるべく子どもたちにね本当の姿、本当のグリム童話のいい絵を見てもらいたいと思うのね、
はい、
なもんだからこだわってんですよ。
ああ、じゃあ私が知ってるそのグリム童話の絵ももしかしたら違うかもしれないですね。
かもしれない、かもしれない。例えばね、赤ずきんっていうじゃない、
はい、
ね、日本では赤ずきんって訳しちゃってるけどあれ語訳なんですよ。赤いキャップの女の子なんです。ずきんじゃないの、キャップなの。
へえ、うん、
そういうことがあるのね、
はい、
だから僕は僕の旅行ではその本当に赤ずきんの里へ連れていくんで、赤いキャップの女の子の民族衣装としてあるんです、そういうのが。
へえ。
でほら見れば本当にわかるけどキャップなんですよ、頭にはキャップ。
ズキンじゃないんですか？
ズキンじゃないの。
へ
え。ロートケッピヘンって言うんだもん、キャップだもん英語で言えば。
キャップ。
キャップ。それはドイツ語でケッピヘンになるんだけどね。
へえ。
語訳なんですあれ。明治時代の語訳なんですよ。
ああ、じゃあ本当のことを知るっていうのは大切ですからね。
そうそうそう。だから僕はそういう意味でもねこのグリム童話の旅は続けたいと思ってるわけ。本当のことを見てもらいたい。そして絵もいいものを見てもらいたいって思ってるわけです、はい、そんなことなんですよ。
今日はグリム童話の旅の中で絵のお話をお聞きしました、
うん、そうだね、そうなの。あのね、オットー・ヴェルルの絵は僕はとってもいいと思ってるもんだから、
はい、
実は僕が出している子供と昔話っていう雑誌があるのね、
はい、
それの表紙はずっとそれ使わせてもらってるんですよ。
そうなんですね。 そうなの。
それでしかもね今年6月にねドクター・モルっていう担当者からメールが来たんですけど、はい、なんとこれがねごく最近ドイツの国の重要文化財として指定されたんだって。すごいね。
すごいですね。
国のだよ、国の重要文化財に指定されたって、
うん、
素晴らしいことですよね。
はい、
うん、僕は本当にその価値があると思うんであれば、
わあ、うん、ぜひ見てみたいです。どんな絵なのか。
そうね、本当ぜひ見てください。あの僕の雑誌の表紙が毎回そうなのね。それから今度また CD、 新しい CD 出しますのでね、それ見ていただけたらいいなと思いますね。
物語だけじゃなくその絵っていうのは大切ですよね。
大切ですよ、ものすごく大切ですと思う。
わ、うん、かりました、うん、では先生来週のテーマを教えてください。
そう、あのね、今マールブルクのウェローでの話しましたのでね、今度はねパン焼き窯っていうのもあるんですよ、
はい、
グリムの童話の中でよくパン焼きがまた出てくるでしょ、
はい、
それがどんなものであるか実際見に行くんですね。その話聞いてもらいます。
楽しみにしています。先生今日もありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。